縄開放銀行プレゼンツよろず経営塾。この番組はビヨンドザバンク、あなたの明日へ、開放銀行の提供でお送りします。
おはようございます。日賀理香です。この番組は県内 99% 以上を占める中小企業、小規模事業者、そしてこれから起業したいというあなたへ経営のヒントとなる情報をお届けします。私は沖縄開放銀行の社外取締役であり、中小企業の代表でもありますから、皆様と一緒に学ばせていただきたいと思います。8月になりました。では今朝のゲストを紹介したいと思います。中小企業庁沖縄県よろず支援拠点コーディネーターの山城あゆみさんです。
おはようございます。
おはようございます。
よろしくお願いいたします。
はい、私もガラガラ声ですけど、あゆみさんもね、
季節柄、
まあ、季節柄、まあ2人してちょっと花むにですけれども皆様よろしくお願いいたします。この番組のあゆみさん、はい、2回目のご登場なんですけれども、はい、4月からよろず支援拠点のコーディネーターの皆様プラス、はい、コーディネーターの皆さんがアドバイスして、すんごい変わったよとか、こんな風に展開できたんだよみたいな、うんうん、そんなゲストの方もお招きして、はい、というシリーズに変わってるんですが、
はい、
今日だけはあゆみさん一人が、はい、はい、ご登場でございますのでまず自己紹介お願いします。
はい、沖縄県よろず支援拠点でコーディネーターをしております山城あゆみと申します。よろしくお願いいたします。沖縄に来て数えたら16年目に今年なりました。で、福岡生まれ大分育ち、仕事は東京、大阪、また東京、そして沖縄というですね、まあ各地転々としていますけれども、沖縄が多分一番長くなりつつあるかなというところですね。
はい、長く住み着いている理由は何ですか？
一番その当時思っていたのは、自分がいるべき場所を探したいなというところだったんですね。それは、その生活するにしても仕事をするにしても。で、初めて沖縄に来たのって実は住む半年前だったんですよ。で、行ったことがないので、じゃあ行ってみようっていうことで来たんですけれども、来た時にここ住みたいなってなんだか思ったんですね。それで仕事もできて、で自分がこう心地よく住める場所になるといいなということで、そのまま16年となっちゃいました、ね。
はい、いや、沖縄の魅力、まあね、前も聞いたかもしれないんですけど、はい、一番何でしょう？
空気ですね。自然のその、すがすがしい空気というところもあるんですけれども、その人の気であったりとか、そういうものをこう全て合わせ持った感じ、あとやっぱりその何でしょうね、パワーを感じる部分もたくさんありますし、自分が居心地がいいこう空気の流れってあると思うんですけれども、それが一番あるのかなというところですね。あとやっぱり、まあ、いろんな方が言うと思いますけども、人、ですね。本当にいろんな方に支えていただいてるなっていうのは日々感じます
ね。よろずも、はい、あゆみさんは最初の頃からいらっしゃる、はい、
そうですね、スタートして1年目で1回リニューアルをしてるんですけど、そのリニューアルのタイミングからですので、今年で5年目ですかね、はい、姉御と呼ばれております。
出すよね、出すよねあゆみさんが一番得意な分野ってどういうものですか？
もともとは、まあ、マーケティングですね、そこなんですけれども、ただいろんなお仕事に関わったり、特に沖縄に来て中小企業のさまざまなご支援させていただく中で、おのずと広くやや深く、関わるっていうことが多くなったものですから、まあ何でもかんでもではないんですけれども、まんべんなく経営全般のことプラスちょっとそこを深掘りしてというところができるっていうのが、まあ私の強みかなというところですね。
みんなにとってありがたい存在でございますわね
い
や、まあ、なんてね、大企業だとどうしても人数も多いし、部署ごとに専門化されていったりして、
はい、
でそれをこう深めていくっていう感じになるでしょうけど、沖縄の中小あるいは小規模事業者の皆さんだと、はい、まあ、経営者も含めてみんな何でもやんなきゃいけないっていう、
そうなんですよ、
そんな感じですもんね、
はい、ですから経営者の皆さんもこうオールマイティのプレイヤーでなければならないし、でその相談を受ける我々もやはりあらゆる分野に精通している必要はあるのかなと。もちろんその中でこう特化してマーケティングの部分っていうのは必要だと思うんですけれども、その、まあ、 全般的なお悩みを聞いた中で本質の課題が何っていうのを見つけるっていうのはやっぱりそこを知らないといけないかなというのは日々思いますね。
ねえ、はい、いや、歩様のその鋭い目とそれからさまざまな範囲にね渡る知識っていうので沖縄の今まで、はい、そのよろずの中で相談に乗っていらして、
はい、
沖縄の経営者の皆さんの可能性ってどんなふうに思われます？
実はすごくいろんな可能性強みをお持ちの経営者さんたくさんいらっしゃるなっていうのが本当にこれは実感として思うんですね。ただそのご自身の本当の強みに気づいてない方、気づいてない会社さんもとても多いなと思っていて、だからそこを私たちが聞き出す引き出すということのお手伝いが少しでもできればいいなと思っています。
そうですよね、はい、本土だとやっぱり皆さん競争の中で生き抜いていこうみたいなのが強かったりとかね、都市部とか、はい、まあ、田舎はそうでもないかもしれませんが沖縄の場合だとそういうのがあんまりないので自分が押し出すとか、これができるんだとかねこれが強みだとか、
はい、
アピールのをどうやってやろうかっていうのを日々考えてるわけじゃない方が多い。
そうですね、むしろその島国狭い地域ということで、その抜きんでることをあまり良しとしないというか、あまり目立たないようにしていた方がみんながこう穏やかに暮らせるっていう、気質みたいなところはあると思うんですよね。なのでそれはとてもいいところだと思います。
でその中からちょっと控えめな方々の中から実はこれがっていうのを引き出すのがまた技ですね。
そうですね、でもやっぱり一番はお話を聞くこと、じっくり聞くことかなと思ってます、
なるほど。で、今月ご登場いただく、ゲストの方、あゆみさんからちょっとご紹介いただけますか？
はい、アパートメント沖縄というですね、沖縄のファッションブランドの、集団による、新しいプロジェクト、こちらの代表をしている、かなえ浩一さんです。
かなえさん、あゆみさんのところにかなえさんが相談にいらっしゃったのはどのくらい前なんですか？
直接よろずでのご相談というのはもう足掛け2年ぐらいになるんですかね、はい、
その前もお付き合いがあって
、その前は、私が沖縄県産業振興公社というところにいた時に、かなえさんご自身もまた実は有限会社ホーセルという会社の代表でもあるんですけれども、そちら の事業のご相談で関わっていたんですね、はい。
じゃあもともとアドバイスもされていた経験もあって、そこへもって2年前に相談にいらした、でその時はもうアパートメント沖縄っていうのを作りたいっていう、あるいは悩んでる時だったんですか？
そうですね、もう活動は始められていてちょっと手応えを感じつつあると。ただ今後その運営をしていくにあたってのことですとか、あと直接のご相談はそういった商品開発ですとか販路を展開するにあたっての補助金の制度が沖縄県にあるんですけれども、そういったものをこううまく活用していけないかというご相談でいらしていただきました。
で、どのようなアドバイスをされたんですか？
そうですね、まずはその運営全般もちろんなんですけれども、また金井さんから詳しくはあると思うんですが、やっぱりファッションのブランドで277ブランドが集まっているというですね、これ沖縄でも初めての試みですし、おそらく全国でもすごく珍しい取り組みだと思うんですね、先ほどもお話ありましたけど、もしかすると競合関係になったりとか、もしかするとこうバッティングしてしまったりするようなブランドさんも中には当然あるんですけれども、そこが沖縄から発信するというですね、一番の強みをみんなで最大化しようという取り組みでしたので、これすごい化けるじゃないかなっていうのは最初に感じたんですけれども、でも逆を言うとやっぱりそれだけその個性の強い、特にファッションアパレル、アクセサリーといったブランドさんの代表の方の集まりですから、これぶつかると大変なことになるかなという、それは金井さんご自身ももちろん感じていらっしゃったと思うので、一つはやっぱりその発信をどうしていくかというですね、ブランディングという部分と、もう一つはその組織として どう運営をしていくのかというところですね、うんうん、そこはしっかり考えていく必要がありますよねというお話をしました、うん、でもう一つはやっぱりビジネスですから、うん、収益をどのように作っていくかですね、はい、
ですね、個々のブランドの売り上げだけじゃなくて、ね、先ほど組織の運営って話されてましたけど、はい、組織としてもちゃんと収益が上がってないと維持できない、展開できないっていうのがあるわけですもんね、
はい、そうですね、はい、ですからそこは金井さんご自身自分の会社も運営しつつ、うん、そのアパートメント沖縄というですね、うん、大きなプロジェクトを動かしていくというですね、うんうん、非常に責任重大なポジションを引き受けられたなという、う
ん、
はい、
うん、ねえ、そういう若い人たち、まあ、若い人たちですよね、
はい、
27ブランドもあるって、はい、なんか沖縄頼もしいですね。
そうですね、もともと沖縄ってやっぱりその鮮やかな色彩であったりとか、うんうん、こうインスピレーションを受けるものってたくさんあると思うんですね、うんうん、なのでファッションのブランド、アクセサリーのブランド、それからいろんな日用雑貨ですとか、いろんな個性を持った特徴的なブランドさんたくさんあったんですけれども、実はやっぱり個性的であるがゆえに一社一社が発信していくっていうのはすごく大変というところと、あと一番これはやっぱり沖縄の中小企業の問題ですけれども、代表者がデザイナーを兼ねているっていうところがとても多いんですね、うんうんうん、そうすると全部を経営者の方がやらなければいけない、うん、デザインもする、物も作る、うん、売り込みもやらなきゃいけない、うんうん、でなおかつその日々のこうもろもろというところですね、一人でやるとなるとこれはちょっとこうブランディングとか言ってる場合じゃないという状況に陥りがちですね、はい、
なるほど。そんないろいろな課題というか難しさを抱えるところにアドバイスされた山城さん、来週はご本人金井さんにもご登場いただいていろいろお話を聞かせていただきたいと思います、
はい、
あっという間に時間過ぎてしまいましたが、そうなんです。じゃあ来週も皆様どうぞお楽しみに、今日のゲストは、沖縄県よろず支援拠点コーディネーターの山城あゆみさんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
お相手は日賀理香でした。
沖縄開放銀行プレゼンツよろず経営塾。この番組はビヨンドザバンク、あなたの明日へ、開放銀行の提供でお送りしました。